聖書朗読いたします。今日の聖書箇所は第一列王記8章41節から53節までとなっております。第一列王記8章41から53節まで。第二版では、新改訳第二版では544ページ、第3版では594ページになっております。それでは第一列王記8章41から53までお読みいたします。また、あなたの民イスラエルのものでない外国人についても、彼があなたの皆のゆえに遠方の地から来て、彼らはあなたの大いなる皆と力強い御手と述べられた腕について聞きますから、この宮に来て祈るとき、あなたご自身があなたの見住まいのところである天でこれを聞き、その外国人があなたに向かって願うことをすべて叶えてください。そうすればこの地のすべての民が皆を知り、あなたの民イスラエルと同じようにあなたを恐れるようになり、私の建てたこの宮では皆が呼び求められなくてはならないことを知るようになるでしょう。あなたの民が敵に立ち向かい、あなたが使わされる道に出て戦いに臨むとき、あなたの選ばれた町、私が皆のために建てた宮の方向に向かって主に祈るなら、天で彼らの祈りと願いを聞いて、彼らの言い分を聞き入れてやってください。彼らがあなたに対して罪を犯したため、罪を犯さない人間は一人もいないのですから、あなたが彼らに対して怒られ、彼らを敵に渡し、彼らが遠いあるいは近い敵国に捕虜として囚われていった場合、彼らが囚われていった地で自ら反省して悔い改め、囚われていった地であなたに願い、私たちは罪を犯しました、悪を行って咎あるものとなりましたと言って、囚われていった敵国で心を尽くし精神を尽くしてあなたに立ち返り、あなたが彼らの先祖に与えられた彼らの地、あなたが選ばれたこの町、私が皆のために建てたこの宮の方に向いてあなたに祈るなら、あなたの見住まいのところである天で彼らの祈りと願いを聞き、彼らの言い分を聞き入れ、あなたに対して罪を犯したあなたの民を許し、あなたに背いて犯したすべての背きの罪を許し、彼らを捕らえていった者たちが憐れみの心を起こし、彼らを憐れむようにしてください。彼らはあなたの民であり、あなたがエジプトから、すなわち鉄の炉の中から取り出されたあなたご自身のものであるからです。どうかあなたのしもべの願いと、あなたの民イスラエルの願いとに恩目を開き、彼らがあなたに叫び求めるとき、いつも彼らの願いを聞き入れてください。あなたが彼らを地上のすべての国々の民から区別してご自身のものとされたのです。神主よ、あなたが私たちの先祖をエジプトから連れ出されたとき、あなたのしもべモーセを通して告げられた通りです。今日はこの箇所から、あなたに立ち返るならと題しまして、小沢牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、今私たちはあなたの御言葉を慕ってここに座っております。一人一人の心の内にあるものをご覧になってくださり、今豊かにふさわしくあなたご自身がお語りくださり、ここにあなたのご栄光が表されますように、委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。 今日の箇所に入る前に、いつもの通りですけれども、少し今までのところを振り返ってまいります。ソロモンはイスラエルの3代目の王様の座に就いたとき、父ダビデが、やりたかったですけれども、できなかったこと、神殿を建てるというその事業に取り掛かります。そして7年という歳月をかけてこの神殿が完成したとき、今でも私たちはするわけですけども、完成記念式典を執り行うわけです。でまずその式典の最初に祭司とレビ人たちの手によってこれまで会見の天幕というところに置かれていた契約の箱を運び出してまいります。でこの光景を見ていたソロモンはおそらく、父ダビデがかつて、同じようにこの契約の箱を運んだ時何が起きたのかということを思い出したのではないかと思います。実は父ダビデも、若い時にこの契約の箱を運んだことがあったのですが、その時、大きな失敗をして、しまいます。本当は契約の箱というのはこのように祭司やレビ人たちの肩によって担がれなきゃいけなかったのですが、立派な車を作りそれを牛で引かせた、その車に契約の箱を乗せて運ぼうとしたわけですが、そのことによって事故が起こり、それによって一人の部下を失うという苦い経験をしておりました。ソロモンはおそらく父親からそういうことを聞かされていたのでしょうか。やっぱりどういうふうに契約の箱を運ぶのかということについてはかなり慎重であります。まずその契約の箱の前で羊や牛が生贄としてほふられ、そうやってからようやく、神殿の奥深くにあった至聖所というところにこの契約の箱が無事に運ばれて、いきました。無事に何事もなく運び終えたといって、おそらくその時本当にそこにいた人たちはほっとしただろうと思うんですが、ところがその時思いがけないことが起きます。神殿の中から雲が湧き起こってきて、そこで仕えていた祭司たちが、何も見えなくなって、立つことができなくなった、そういうことが起きました。その雲というのはまさに神様がその宮にご臨在しておられるのだという印でありました。これを見たソロモンは思わず主は暗闇の中に住むと叫び、そしてそれに続いてソロモンは立ち上がって民たちの方を向いて祈り始めていくわけです。で先週はその祈りの中の前半の部分を見てまいりまして、今日はそのうちの後半、3つの祈りがここにあるんですけれども、その祈りを見てまいります。それがどういうことかを考えてまいります。でその後半の最初の祈りは41節から始まります。全部これは続その後も続いていくんですけども、41節だけをお読みいたします。またあなたの民イスラエルのものでない外国人についても、彼があなたの皆のゆえに遠方の地から来て、って、42節いきますけれども、この宮に来て祈る時と書いてあります。ここで祈りの中で初めてですけれども、外国人のことが出てまいります。外国人もこの宮に来て祈るということを想定しております。さてではソロモンは一体どんな動機でこの神殿を建てていたんだろうか、そのことを、この際ですけどもう一回確認しておきたいと思います。 まあ、その動機についてはいろんなところに出てくるんですが、ちょっとページを逆戻りいたしまして、5章5節ですね、同じ第一列王記の5章5節というところを開いていただきたいと思います。でこれはソロモンが宮を建てたいと思うのだが、まだ決心しかねていた時のことであります。まあ、そういうふうにソロモンが祈っていた時、たまたま隣の国であるツロの王であったヒラムから連絡が入りまして、まあ、いろんなやり取りをするようになった時なんですけれども、その王様であるヒラムに対してソロモンがこんなことを語っておりました。5章5節をお読みいたします。今私は私の神主の名のために宮を建てようと思っています。主が私の父ダビデに、私があなたの代わりにあなたの王座に就かせるあなたの子、彼が私の名のために宮を建てると言われた通りです。ソロモンは自分勝手に、いや宮を建てたいな、建てたらすごいだろうなという、まあ、そういう動機で建てたわけではない。父ダビデにかつて神様が、あなたから出る子供が、私の名のために宮を建てるのだという、そういう御言葉を聞いておりましたので、まあ、それは自分自身ソロモンのことではないかということで、これを思い起こしているわけです。でこの中で、ソロモンは私は私の神主の名のために宮を建てようとしていますと書いてある。で私の神というのは、まあ、ソロモンでありますけれども、言い換えればこれはイスラエルの神様が住まう宮を建てようとしているのだと、まあ、言っております。ですからこれはこの神殿はあくまでもイスラエルの神様のための神殿なんです。ところが、まあ、今日の箇所に戻っていきますけれども、ソロモンはこの祈りの中でイスラエルの人たちではない外国人の人たちでもこの宮に来て祈ったならば、その願いを叶えてくださいと、そういうことを祈っていくんです。実に、まあ、不思議なことって言えば不思議なことなんです。これがじゃあ日本だったらどうだろうか、まあ、ということで、この札幌には北海道神宮っていう神社、大きな神社があります。で私はいつもそこのそばを通ってくるんですが、その神社がどういう言われかっていうのはあんまり調べたことはなかったんですね。で調べてみると北海道神宮っていうのは、まあ、4人というんでしょうか、神様ですので柱というふうに数えるんだそうですけれども、4つの柱である神様が祀られているんだそうです。で、まあ、そのうちの3つは、北海道とか日本という土地に関わる神様だそうで、じゃあ4番目はというと、まあ、明治天皇を祀っている。それが北海道神宮だと書いてありました。で今は非常に観光スポットとして人気のようでありまして、観光バスがいつも何台もそこに乗りつけて、たくさんの外国人が今訪れております。しかし北海道神宮というのは外国人のために建てられた神社ではないんですね。あくまでも北海道とか日本という土地に根ざした神様のための神社であったようであります。まあ、そういうところを比べますと、イスラエルのこの神殿、ソロモンが建てた神殿というのは非常に特殊であります。イスラエルの神様のための宮であるのにもかかわらず、外国人であっても、信仰さえあればこの神様、イスラエルの神様は何の差別もなく扱ってくださるのだと、まあ、ソロモンは言っているわけです。まあ私たちも、ですからイスラエル、私たちはイスラエル人ではありませんけれども、何も遠慮することなく、このソロモンが信じている神様を礼拝することができるわけであります。 さて次の祈りは今度は44節になりますので、これも45節までは続くんですが、44節だけをお読みいたします。あなたの民が敵に立ち向かい、あなたが使わされる道に出て戦いに臨むとき、あなたの選ばれた町、私が皆のために建てた宮の方向に向かって主に祈るな。読んでわかる通り、今度は、戦場で戦う兵士たちのための祈りであります。当然外に出て行って戦うわけですから、宮に来ることはできないわけです。その代わりに宮の方向に向かって祈るならという、必ずしもこの神殿に来て祈らなきゃいけないのだというのではない、その神殿の方を向いてそれを覚えて祈りなさいと言っております。さてこれを読みましてですね、先ほど の外国人も OK とウェルカムという、そういうところであるならば、私たちには身近でありますが、この44節は戦争の話でありますから、いや今は平和な時代ですからこういうことないよねと、あまり私たちには関係ないかなと思うかもしれません。じゃあ次の、ソロモンの最後の祈りになるんですけれども、それはじゃあどうなったのか、それは46節になります。そこも46節だけを読みいたします。彼らがあなたに対して罪を犯したため、罪を犯さない人間は一人もいないのですから、あなたが彼らに対して怒られ、彼らを敵に渡し、彼らが遠いあるいは近い敵国に捕虜として囚われていった場合、先ほどは戦争に向かっていく兵士たちの祈りになりますが、今度はその、兵士たちが捕虜となっていく、あるいは、兵士だけではない、当時は戦争で負ければ、国民全員、国民の中の主だったものは、捕虜として囚われて外国のところに連れて行かれるという習慣がありましたので、そういう捕虜として捕らえられていった場合の話です。でこれも、いや今はこんなことはないんです、戦争をする場合にもちゃんと条約があって、民間人をこういう扱いすることはない、捕虜とするならば兵士であるということで、こういうことはおそらくないだろうと、また私たちは関係ないと思うかもしれません。しかし本当にこの先ほどの戦いの祈りとか捕虜の祈りというのは私たちに関係がないのかどうか、そのことを考えてまいります。例えばでありますが、最も身近なことという、皆さんも一番関心があるのは自分の健康のことだろうと思います。体のどこにも痛みがないということであれば、自分は健康なんだろうなと、思うわけです。ですから、私もしょっちゅう言われるわけですが、あなたは健康診断行かなくちゃいけませんよって言われながらですね、どこも痛くないかと言って先延ばしをしていくわけですね。ところがそういう人が1年に1回の健康診断ということで、どこも悪くないだろうと思って受診したら、お医者さんから、いやこれは大変なことだ、大きな病院行って見てもらってくださいと、言われて、驚くということが時々あります。そういうことから分かるのは、痛みがないから健康ですとか、自覚症状がないから私は全く問題ないというなことは言えない。自覚症状がないということは健康の何の保証にもならないということを、私たちは聞いたりあるいは経験して分かっているわけです。それと同じようにここでは、罪の話が出てまいります。私たちは生まれながらにして罪人でありましたから、 そもそも、まあ、罪という自覚症状を持ってないんですよね。本当は神様の目から見るならば、私たちは罪という病気にかかっているんですが、生まれた時からもうそういう状態ですから、これが普通なんでしょう、これが健康なんでしょうというふうに私たちは、まあ、思っているわけです。ところがある時何かのことをきっかけにして、私たちはその罪というものに向き合わざるを得ない時がやってまいります。まあ、それがどういう時であるのか一人一人違うわけですね。まあ、先ほどの病気のことから言えば、突然病気になってもう死ぬかもしれないということで、まあ、おろおろしてしまって、教会に来るという方もいるでしょう。あるいは自分は本当に家族を大切にしているのだと思っていたのに、思いがけなく、配偶者から、あるいは子供から、あるいは親との関係も壊れて、そういう壊れた家族の中で、呆然としてどうしたらいいかわからないと言って教会を訪ねる方もいるでしょう。あるいは、事故や、まあ、災害で、それまで、本当にこれは当たり前に自分のものだと思っていたものを、失ってしまう。あるいは職場や学校やいろんな人間関係の中で傷ついたり、あるいは本当にそういうつもりではなかったのに傷つけてしまったとか、そういうことで悩んで、私たちはそれまでは平和だ平和だと思っていたけれども、実はちょっとしたことで私たちは平和を失ってしまうのだという、そういう時がやってまいります。原因は何か、まあ、いろいろあるでしょう。でも突き詰めていけば、私たちは実は罪というものの奴隷になっていたのだということに気がつきます。罪という国に捕虜となって連れて行かれて、そこから逃れることができない。何とかしてそこから逃れようと私たちは実は努力してきたんだろうと思うんですが、誰も逃れることができなくて、じゃあどうしたらいいのかと、まあ、悩んで教会にやってきたという方もいるでしょう。その罪の奴隷となった、あるいは捕虜となってしまったものはどうしたらよいのか、そのことについてソロモンはきちんと語っております。それが47節です。彼らが囚われていった地で自ら反省して悔い改め、囚われていった地であなたに願い、私たちは罪を犯しました、悪を行って咎があるものとなりましたと言ってとあります。まず一旦ここで区切りますけれども、囚われた地で、ですから、まあ、私たちが今いる場所でありますけれども、そのところで、その罪の告白と悔い改めをしなさいとあります。先ほどこの宮で祈るなら、あるいは宮の方を向いて祈るならという、いろいろとこの宮のことと私たちの関係ということを見ておりますけれども、私たちはこの宮の方を向いてただ祈ればいいのだと言ってるんじゃない。まずあなたは何をしてきたのか、どういう失敗をしたのか、あなたが今そういう状態になっているというのは全てあなたの罪から出ているのだということを、知って、その私たちは罪を犯しましたと告白しなさいと言っています。でこれも先ほど神社の話が出ましたので、じゃあ神社はどうなんだろうかと北海道神宮のホームページというものがありましたので、まあ、隅から隅までは見ませんけれども、お参りの仕方というページがあります。作法ですね、お参りをするときはこのようにしてくださいという そういうことが非常に詳しく写真入りで説明がありました。で、いきなりブラブラ言ってですね、いきなりパンパンと言って礼拝するんじゃないんだそうですね。まずは水がそこに置かれておりますので、水で手を洗ってください。そして、それはまあ体を清めるという意味です。でそれだけではない、その水を手で、すくって口をすすいでください。そしてもう一度手を洗ってから、それから神殿にお参りしてくださいという、そういう手順が書いてありました。神社においても宮に向かって礼拝する時の作法というのがちゃんと定まっておりまして、こういう手順にしなさいと。じゃあイスラエルの神様はどうであるか。体を洗えとか手を洗えなんて書いてないんです。ソロモンは何度も繰り返しております。囚われていった地で、だからあなたがいるその場所でと何度も繰り返している。でその場所っていうのは罪の、国であります。罪の場所である。だからそこにいる限り私たちは汚れているんですが、しかしあなたはそこからどうやったって逃げることができないのだから、その場所でいいんだって言ってるんですね。ただし一つだけすることがあります。手を洗い口をすすげじゃなくって、私たちは罪を犯しました、悪を行って咎があるものとなりましたと告白しなさい。それがその宮に向かって祈る時の唯一の、通らなきゃいけないところですよと言っております。ここは日本の神社と全く違うわけですね。神社にお参りするとき罪の告白をしなさいということは一切言われません。さてこういうことを言いますと、いろんな方が世の中にいるわけなんですね。例えば、分かりやすい例を挙げましょう。あんまりやっちゃい、あんまりじゃなくてやっちゃいけないことですけども、盗みをしたということで警察に捕まったといたします。盗みはもちろん法律でも良くないことでありますが、聖書でもそれはやっちゃいけないことだと書いてある。で、いろんな正直な方もいますが、中にはちょっとずる賢い人もいるわけです。警察にいるときは、いやもうやりませんから、二度とやりませんから勘弁してください、許してくださいと言って、今回は初犯だし、大したこと、あまり大きなもの盗んでないか、じゃ あここで、もうやるなよって言われて、警察を出たとしますね。でその人が、警察を出て何歩か歩いてから、舌をペロッと出してですね、なんだうまく騙してやったっていう感じですね。つまり心から反省していないわけですね。口でいやもうしませんからもう勘弁してくださいと頭を下げて謝るんですが、心の中では騙してやったんだという反省の心がない、口先だけの人、時々そういう方に出会うともう腹が立つわけですけれども、ないとは言い切れない。ですからソロモンはやっぱりそういうこともちゃんと考えておりまして、ただ口先だけで私たちは罪を犯しましたと言っても意味がないという40、じゃあどういうことかと言いますと、48節できちんと触れています。囚われていった敵国で心を尽くし精神を尽くしてあなたに立ち返り、あなたが彼らの先祖に与えられた彼らの地、あなたが選ばれたこの町、私が皆のために建てたこの宮の方に向いてあなたに祈るなら、と書いてある。心を尽くし精神を尽くしてとある通りに、これはもう口先だけじゃダメだということですね。もう心の底から、本当にそれのことを自分は罪を犯したんだということを、自覚してそれを告白しなさいと言っているんです。これは いろんなこと表現を変えて私たちは聖書からいろいろと言われておりますので、口先だけじゃダメだということは確かに知っておりますが、じゃあ心を尽くし精神を尽くしてというところはどうなんだろう。言葉でもこれは何聞いております。これは新明記でモーセのところに出てきますけれども、心を尽くし精神を尽くしてあなたの神を礼拝しなさいと書いてある、ね、一体どうしたらいいんだろうかと思います。どうすることが心を尽くし精神を尽くすことなのか、まあ、これもですね具体的なことを見ればいいわけです。じゃあこういったソロモンはどうしたんだろうか。自分でイスラエルの民衆の前に立って大声でこのことを語って祈ったわけですから、当然自ら率先して心を尽くし精神を尽くして罪を告白し続けたはずなん。いや彼は普通の人ではないんです。神様から知恵を与えられた人でありました。もう彼以上の知恵を持つ者はこの世にいないとさえ言われた人である。そういう人ですから心を尽くし精神を尽くして彼は罪を告白し生涯そういうことをし続けたんじゃないかなと思うんです。ところがこのあと彼の人生はどうだったか、まあ、一言で言えば徐々にこの道を外していくんです。まあ、どんなふうに外していくかと言いますと、このソロモンはおよそ700人の妻を外国から迎えたと書かれております。そして700人という数が問題じゃないんですね。まあ、それを聞いただけでびっくりしますけれども、それが問題じゃないんです。問題なのはその奥さんたちが信じていた、まあ、外国から連れてきた奥さんたちですから、別の神様を信じていたわけですね、奥さんたちは。でそれを結婚した後もその奥さんたちは自分が信じていた信仰を捨てないでそのままその別の神様を信じていたわけですが、ソロモンはその奥さんが信じていた神々に心を引き寄せられていったんです。でもちろん神様はそれを見まして何度もこのソロモンに警告したんです。そのままじゃダメだ、もしそのままであれば大変なことになると警告したのですが、なぜかソロモンは改めなかったんですね。そして改めないままに彼は地上の生涯を終えていくんです。まあ、これがですねソロモンだけの問題だったらそれでよかったんですが、しかしこのソロモンの罪の影響は大変なことを引き起こしていく。ソロモンが生きている間は表面的には何も問題が起きなかったのですが、この外国から異教の神々をイスラエルの中に持ち込んだという、まあ、小さな最初は種のようなものだったんですが、しかしそれはイエス様が言うようにパン種のようなもので、やがて大きく膨らんでイスラエルを混乱させていくんです。でとうとう、ソロモンが死んでからたった30年しか経たないときに、このイスラエルは南と北に分裂してしまうわけです。国が分裂するっていうのは、まあ、今も韓国朝鮮半島のところで大きな問題になっておりますけれども、大変なことであります。ただ分かりました、もう意見違うから宗教違うから分かりましたっていうのはまだいいんですが、そのことを周りの国々はじーっと見てるわけです。で分裂するっていうのはやっぱり国がの力が弱くなるわけですね。で弱くなるとどっかに隙があるわけ出てきますので、敵はそういう隙を狙って攻め込もうとする。で実際にこの北が滅ぼされ、やがて南が滅ぼされて、結局イスラエルはなくなっていくんです。なくなっただけじゃない、人々は、まあ、当然兵隊がなだれ込んでくるわけですが殺されていきますし、生き残った者は捕らえられて外国に強制移住、まあ、補修と言っておりますけれども、そういう目にあっている。 まあ、皮肉なことでありますが、ソロモンは、まあ、まさか自分の国がやがてそういうふうになっていくと知っていたかどうかは知りませんけれども、なんとなくもうこの国はやがてそういうふうに捕囚の国、囚われの国になっていくのだということを知って、まあ、祈っているような祈りでもあります。イスラエルは捕虜となって辛いところを通ることになっています。神様の知恵からいただいたソロモン、自分の口で大声で人々の前で心を尽くし精神を尽くしてあなたに立ち返るならと、まあ、そこまで言っていたソロモンでさえこのありさまでありますから、私たちがこの言葉を今日読んで、じゃあ私たちも精神を尽くし、心を尽くし精神を尽くしてあなたに立ち返らなければと思ったとしても、これはなかなか難しいということが分かる。じゃあ一体どうしたらいいのかと思うんですね。聖書をもっと読むことか、もっと聖書を勉強すればいいんだろうか。いや、もちろんそれで益は今までわからなかったことが知識として理解できるようにはなります。で、あ、そうか、聖書全然知らなかったけれども今勉強してもっとよく分かるようになったと、まあ、分かったつもりにはなるんですね。ところが実は本当のところでは分かっていない。結局人間というのは実際痛い目に合わないとわからないんだろうなと思います。敵に囚われ捕虜となり、無理やり外国の地に連れて行かれ、そこで奴隷となった時初めて自分が一体何をしてきたのか、まあ、目が覚める。ああ、本当に自分は神様に罪を犯したためにこんなことをしてになってしまったんだ。まあ、そういう私たちは外国の地には連れて行かれなくても生活の中でそれに似たようなことが起きるわけですね。先ほど言ったようないろんな試練とか問題が起きたとき、どうしたらいいかと頭を抱えるときが、そういうとき私たちはどんなことを思うでしょうか。心の底から本当に私は惨めな人間なんだと嘆き悲しむわけです。で、そこで私たちは実は人から、まあ、言われるまで全く気がつかないのですが、実はその時神様の目から見るならば心を尽くし精神を尽くしていることになるんです。もうダメだというそれ以上のことは私たち何もできないわけですね。その時私たちはもうごまかしようがない。どんなに取り繕っていや私は大丈夫なんていうこと絶対にもう言えないわけです。実はその時私たちは知らない間に心を尽くし精神を尽くして主に立ち返ろうとして、まあ、努力してこれできるもんじゃないですね。もうできるならばこんなこと目には遭いたくないというそういう時であります。私たちはこの罪という敵国にとらわれていってなんとかその罪という敵と戦おうとしてきたんだと思うんです。なんとか自分の力でこの敵を追いまかそう、そして自分がこの国から逃げ出していくんだ、そして自分のところに帰るんだという一生懸命自分の力に頼って、敵と戦おうとしてきたけれども、しかし、まあ、一瞬勝ったやった努力で私は勝ち取ったと思った瞬間があったとしても結局私たちは敗北していく、そうやって捕虜となってしまったんです。自分は捕虜となってしまった、もうここから逃げることはできない、もう目の前にはもう問題が山積みになって私の力では絶対これをどうすることもできないと思ったとき人は絶望いたします。そこでもう終わりなんだ、 もう 何もできないのだと人々は思います。しかし私たちはそこで終わらない。ソロモンは先ほどの祈りの続きでこう祈っております。続きというか、48節をもう一度読みますね。囚われていった敵国で心を尽くし精神を尽くしてあなたに立ち返り、あなたが彼らの先祖に与えられた彼らの地、あなたが選ばれたこの町、私が宮のために建てたこの宮の方に向いてあなたに祈るなら、捕虜になったとしてもあなたにできることがあると書いてある。捕虜というのは何もできないんですね。もう命令、敵の方からお前はこうすんだ、あっち行けこっち行け、いやお前はもう今日死ぬのだと言われたらもう何にもできない状態でありますが、しかしあなたにはできることが残っている。あなたは祈ることができる。誰に向かって祈るのか、どこに向かって祈るのか。ソロモンのこの時代には宮の方に向いてってあります。あのソロモンが建てたあの神殿に向かって遠い国からでもいいから祈りなさい。じゃあ今はどうか。ソロモンの神殿は崩されてしまいました。じゃあもう私たちは祈る場所はないのか、祈る方向はもう定まっていないのか。いや、私たちには与えられているんです。イエス様が神殿となってくださいました。この神殿、確かに一度崩されました。十字架においてこの神殿は一度崩されたのですが、3日目によみがえることによってこの神殿はもう崩されることはない。真の神殿となってくださったイエス様に私たちは祈ることができるんです。じゃあ祈ったら何が起こるのでしょうか。それが49節、それから50節にあります。あなたの御住まいのところである天で彼らの祈りと願いを聞き、彼らの言い分を聞き、あなたに対して罪を犯したあなたの民を許し、あなたに背いて犯したすべての背きの罪を許し、彼らを捕らえていった者たちが憐れみの心を起こし、彼らを憐れむようにしてください。神様は私たちのこの叫びと祈りを聞いてくださるのだというんです。本当は私たちが犯した罪というのは大変なものでありますから許されるものじゃないんです。けれども神様は許してくださる。で、許しますよ、でもあなたはそこの場所に捕虜のままですよじゃないんですね。許した上に、不思議なことですけれども、この私たちを捕らえている者たちに対して神様は憐れみの心を起こしてくださって、その捕らえていた人たちが捕虜である私たちを憐れむようになっていくんだ、それで解放されていくんだというんです。で、これは実際歴史上こういうことが後に起きていくわけです。先ほど触れましたけれども、この神殿が完成してからおよそ30年後、神殿が完成して、そしてソロモンが亡くなってから30年後にイスラエルは南と北に分かれて、そしてその分かれた国はアッシリアとか新バビロニアという国に攻め滅ぼされて、人々は捕らえ移されてまいりました。でもそれで終わらなかったんですね。イスラエルはもうダメだ、もう自分たちはこれでイスラエルを永遠に失ったのだと思ったのですが、彼ら自分の生まれ故郷に帰ってくるようになります。不思議な形で神様はそのようにしてください。ソロモンはこのこれから起こるイスラエルのいろんな試練、しかしそこに神様が救いの道も備えているのだということを祈りの中で告白しております。 私たちは同じようなこの祈りを聞いて同じようなところをおそらく通ることになるでしょう。私たちはやはり囚われています。どんなに今救われてクリスチャンになったとしてもなおこの地上に私たちは生きておりますので、周りに罪があり、そして自分自身この体の中に罪が宿っておりますから囚われたままなんです。でも私たちがこの囚われてしまって今本当に私は苦しいのだ、もうどうしようもないのだと主に祈るときに、その祈りと願いを主は聞き届けてください。もちろん今すぐ聞き届けられるかどうかはわからない、でもあなたの祈りと願いは必ず、ね、叶えられていくのだと約束してくださるんです。ソロモンが建てた宮は崩されましたが、私たちが今向かって祈っているイエス様という神殿はもう崩されることがないのですから、どれほどに私たちの祈りと願いを確実に叶えてくださるのか、私たちが今この罪の地にあってもこの方に祈る幸いが与えられているという、そのことを覚えてまた歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、ソロモンが神殿を建て終わった時祈った祈り、今日いくつか見てまいりました。戦いに出る時とか捕虜になってとか、ああそんなことは私にはあまり関係ないなと思っておりましたけれども、実は私たちは生まれた時から罪と戦おうとして頑張ってきたけれども、その戦いに敗れて捕虜となってしまったものだ、囚われていった地で初めて私たちは自分が何をしてきたのかを知るようになったものだった、どこにも助けがない、もう自分は世界で最も哀れな孤独な人間なのだと絶望していた時に、私たちはどこに向かって祈ったらよいのかわからなかったのにもかかわらず、あなたご自身が私たちのところに来てくださって、ここに祈りなさい、私に祈りなさい、あなたが犯した罪を私が引き受けて代わりに十字架で裁きを受けるから、それを信じるならばあなたはその罪が許されて、あなたは必ず元のあなたの故郷に帰ることができるのだと言ってくださった主に出会うことになりました。主よ、私たちはいろいろとさまざま戦いに疲れ果て弱り果て、何度も何度も涙を流し嘆いて、もうダメだという瞬間を繰り返してきましたけれども、それでもあなたに祈ることができる、私たちの祈りを聞いてください、そして必ず元のところに戻されていくのだと約束してくださるあなたに感謝いたします。一人一人のうちにいろんな思いと願いがありますから、主が聞き届けてくださいますように、どうかその叫びのうちにあなたがいてくださって、必ずあなたがその祈りを叶えてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。